ターザンバボゾンの運極のお友達、ターザンバボゾンの運極のお友達、
運極のお友達よ、
ターザンバボゾンの運極のお友達よ。どうも皆さんこんにちは、運極のお友達が始まりました。パーソナリティはもちろん、このスイートボイスを聞けば誰でも華麗にホップステップベリーロール、ターザンババゾノです。
よろしくお願いします。
そして番組アシスタントは、
どうもあなたの同世代、イリーこと入江舞子です。噛んじゃった。入江舞子です。お願いします。
はい、イリーです。メリーはねちょっとまあ大忙しだと思うんですけども、昨日もゼップ羽田って来ましたけど、
そう、あのいいねをなんかツイッターで、ね、ありがとうございます。いつもなんか
優しい、
本当優しい、ありがとうございます。
いやなんかやっぱりね、イリーのやっぱお仕事姿を確認しに行かなきゃいけないなみたいな気持ちもあるから。
いや今もお仕事姿なんですけど、
この俺の隣に今いるね姿は本当の姿なんだろうかみたいな。
え、じゃあプライベートが今この姿だと思われてて、仕事姿はまた別に
いろんな姿があるんだろうなっていうね。
あ、まあ、まあそうですよね。
そうな
の。いや、あのババゾノさんのご家庭の姿と、そうそうそう、お仕事中の姿違うかもしれない。
俺はあんま変わんないかもしれない。
変わんないか。いや、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。この番組はターザンババゾノの運極のお友達をと題しまして、皆さんがモンストで運極作成や身の源泉で周回をする時のお供として聞いていただくラジオとなっております。
はい、
新人ベテランを問わず一緒にモンストを楽しく盛り上げてくれる方たちをゲストにお呼びして、いろいろとお話を伺ってまいります。まだ運営が出会っていない新進気鋭のモンスト YouTuber や声優、アーティストといった様々な業界のストライカーの皆さん、番組でぜひババゾノさんと楽しい時間を過ごしましょう。
はい、どうぞ皆さんね、次戦多戦ツイート連投連発お願いします。
連投連発も OK、うん、
はい、
なるほど。番組の後半ではババゾノさんと私イリーでいろんな企画やコーナーもやっていきますので、そちらもどうぞお楽しみに。
今回もね、番組に素敵なゲストが来てくださっています。
本当に
それでは参りましょう。ターザンババゾノの運極のお友達を、おっとってやんでい、時代を先取るニューパワーでスタートだ。
ター
ザンババゾノの運極のお友
達を。 Yes I do。 ターザンババゾノの運極のお友達を。
Yes I do。
それでは早速お呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
はい、どうもこんにちは、ドラゴンワッシュザ・レイブンズのフロントマン KJ です。
KJ さん、
やった
はい、漏れだよ。
番組違うのかなって感じ
で。ねえ、FM かと思った俺も。ということで、ゲストは KJ こと古谷健二さんです
。光栄です。
嬉しい。
これモンストの番組なんですけど大丈夫ですか。
はい、もう多分びっくりするぐらいのガチ勢だと思うんで。
いや、ね、びっくりです。めちゃくちゃ嬉しいです ね
伝えたいですね、聞いてる方にね。これでも、はい、今日呼び方どうします。
あ、皆さんとお呼びした方がいいのか、それ今まで普通に、うん、あのテレビの向こう側としてこう、はい、してる分には、うん、KJ さんなわけじゃないですか、
ね、
でもお仕事でお会いして、
そう、
KJ さんってお呼びしづらいですよね。
でも割とみんな KJ って呼びます、
はい、あ、じゃあ KJ さんでいいですか、
はいはい、
よろしいですか、
はい、はい、何でも。
ありがとうございます、
は
い、
僕はババゾノなんで BZ って
こと。大丈夫です。バブリカンジョーク大丈夫なんで、はい、そんなこと俺喋りに来てるわけじゃないんで、
は
い、
あ、でその場合だと私入江舞子なので MC
で、あ、もう大丈夫です。弱いものに被せるのもう最悪なんで行きましょう、はい、フックいらないんで大丈夫です、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
慣れてる
よ、はい、今回ゲストでお越しの古谷健二さんは、皆さん誰もがご存知の日本を代表するミクスチャーロックバンド、ドラゴンアッシュのギターボーカルとして1997年にメジャーデビューして以降、常に音楽シーンの最前線でご活躍されてます、うん、ドラゴンアッシュさんは2023年2月21日にデビュー25周年を迎えられまして、2月22日には親交のある13組のアーティストが参加したトリビュートアルバム25 A Tribute to ドラゴンアッシュがリリースされました。そして3月22日にはこれまでライブ映像やミュージックビデオをまとめた大ボリュームの8枚組ブルーレイボックス作品シルバーリリースブルーレイボックス スが発売されます。緊張しちゃって噛んじゃいました。
すいません、なんか
大事なことだからね。
全然プロモーションできたあの感じはないんですけど、結果的にそんなこと言わせてすいません。
プロモーション的にもうちょっとちゃんとナレーションみたいな感じで読めとかあれば、
はい、大丈夫大丈夫です。月1回ぐらいあの秋葉にもきちんと言ってるタイプなんで、はい、プロの声で言っていただいて、もう光栄、この上ないです。
緊張して噛んじゃいましたね、すみません。
ありがとうございます。
その25年間の中にね、まあ、僕もね、まあ、青春時代すっぽり入っておりまして、
そうですよね、
僕はあれですね、やっぱ当時中学生とか高校生ぐらいだったんで、
はい、
ライフゴーズオンとかファンタジスタとかで、僕はやっぱねラジオっ子だったんで、その時もしかもやっぱ中学生とか高校生でお金ないから、はい、ラジオで流れてるやつそのまま MD に録音して聞いてました、
ね、MD 懐かしい、わかります。
何でも無課金なんですね。
そうそうそう。でもすぐあまた声入ったわって
なって、なるほどなるほど、それがアジチュードなわけですね。
そうなんですよ、
めちゃくちゃ懐かしいです、ね、そうですね、やってました MD。
そうでも中学生の頃とかね、まだ曲の、ね、歌詞とかよく分かんなかったけど、でもその曲がかっこいいってことはね、多分ね当時ながら分かってたんだなと思って、
歌詞の意味とかっていうよりももう曲、うん、全体としてっていうことですよね。
曲はねかっこよかったなって思いましたね。
一回ハミツの動画で、はい、小川さんが、はい、すっごい昔にやってたイベントの名前になんか触れてくれてて、
は
い、
あそうなんですか、
はい、それであ知ってくれてんだっていう急に親近感を持った覚えがそういえば今あります。
でも思い出した。じゃあちょっとその小川さんの話しますけど、はい、最近ね誕生日だったミヤボーが、
うんうんうん、
で
うんうん、
そのミヤボーにケイジさんが誕生日おめでとうって送って、そうそう、でなんかこのラジオにも出るよみたいなのをね、ミヤボーに送ったよって話をしたんですよ、
はい、
そしたら小川さんがKJ からお誕生日おめでとうってくるってどういう
関係なのね、
みたいな。KJ で合ってるみたいなね。
そうそうなりますよ、ね。
どこの KJ？ あの KJ ですか。
そうなんですよ。
そりゃそうですよ。
ね、いや僕もちょっとジェラシー感じました。ミヤボーそんなにもう仲いいのみたいな。
まあでもミヤボーさんを通じてちょっとそういったお話は聞いてはいたっていう。う
ん、どんな得を積んだら誕生日に KJ さんからねお誕生日おめでとうってね。
それはもう
来るのって話だから、ね。
いやでも M4とマルチするって、はい、その俺らみたいな素人ストライカーにとっては、はい、まあメッシとフットサルするみたいな、そういう世界観なんでもうこちらこそですよね。
いやいやいや、
いや
ね、もう KJ さんもやっぱレジェンドですから、
いや本当に。
エリーはどうでした？
私は小学校5、6年生ぐらいでしたかね、うんうんうんうん、やはりクラスメートとかみんな結構聞いてたのが静かな日々の怪談ウォーカーを聞いてて、うんうんうん、しっとりした感じの、うん、もう心地いいサウンドが大好きで、うん、クラスメートみんな聞いてましたね。
ありがとうございます。
いやだからもう遠い世界の方じゃないですか、
うん、そうよ、
まさかモンストの番組で、
うん、急にね刑事さん来ることあるんだと思ってどういう流れ
すごいね、世界線すごいですよね。
そうそう、
ありがとうございます。
はい、そんなね KJ さんとねドラゴンアッシュのすごさを伝える都市伝説的なエピソードがねあるらしいんですけども、ちょっとじゃあザザッと上げていきますけど、
はい、
ラップやヒップホップを取り入れたロックバンド、いわゆるミクスチャーロックバンドを日本に広めたのがドラゴンアッシュと、うん、はい、メンバーに DJ がいるバンドの先駆け的な存在と言われているということなんです。これどうですか？
そうですね、うん、まあまあまあまあ、でも同じ時代に、はい、要はその大体同じようなカルチャーに憧れを抱いたりとか、うん、同じようなファッションとか同じような地域に住んでたりとか、要はとっぽい男の子たち、はい、やや尖っててみたいなで子たちが多分みんな同時いたはずで、いろんな街で始めたんですけど、だから当時は自分たちのようなバンドがもう本当にめちゃくちゃいたんですよ、
うん、
もうそのライブハウスで石投げりゃミクスチャーバンド当たるぐらいみんな太いズボン履いてリンプとかコーンとかの真似したりとかしてやってたんですけど、まあ結果的にその何の教育も受けずにカルチャーへの憧れとしてみんな始めてるんで、それがみんなねずっと続くわけでもないし、ましてこう仕事にしたり生き方にしていくっていうのがみんなじゃないんで、今残ってるのが例えばドラゴンワッシュ、山嵐、ライズとか、その数えるぐらいだけど、もうその時はたくさんいました。別に自分たちが飛び抜けて何か持っているっていうのもなかったし、もう子供から俺たちライブハウス出てるんで、16歳とか17歳とかで学校終わって制服で下北行って、でそれこそ今ボッチザロック の、 あの舞台になってるあれシェルターっていうところなんですけど、あのシェルター行ってシェルターの楽屋でストリート風の服に着替えて、でライブ終わったらまた制服着て実家帰るみたいな、
そう
そうそう、そんな感じだったから、なんか自分たちが最初とか自分たちが この名前に市民権を得たっていう感覚はもう一切ないです。多分他のメンバーもないと思います。
じゃあもうご自分たちの中ではなるべくしてなったっていう感覚ではないんです
か？うん、まあ、だ人に言ってもらったら悪い気はしない、うん、やっぱその自分のおかげでそういう自分が大好きなカルチャーが少しでもこう一人でも多くの人に広まったんだったらそれは嬉しいけど、別に俺らの功績ってよりはそもそもそのカルチャーでやってたのの、その一番なんていうのかな、ランドマークになりうる存在だったっていうだけなのかな。ルシみたいなもんですよ。
モンストで例える
ミクスチャーのルシになりたいですね。会もしたいですし、
ね、はい、ね、今多分これ運極のお友達だってこと忘れてる人になってね。
そう2人がまず忘れてたからちょっと戻したの。
親
しい、そうそうそう、大丈夫大丈夫。
そのルシ、私あのモンスト界のオラゴンって自分で名乗らせていただいてたんですけど、ルシって出てきたから、うん、もうちょっとこう書く下のキャラ言うしかないなって思って。
そう、まあまあでも正直あれよ、そのルシはちょっと生きった部分もある。俺もあのルシ取るんだみたいなのもあるけど、
いやいやいやいやいや、もう、うん、
全然ルシからいいと思います
ね。いやすごい。
はい、ということでじゃあもう一つ言いましょうかね。じゃあこれ今では普通に音楽で耳にするフィーチャリングという言葉ですが、うん、フィーチャリングの楽曲を手掛け日本の音楽シーンに浸透させたのがドラゴンアッシュと、
う
ん、こちらもどうですか？
そうね、
確かにね、
フィーチャリング H ジャングルは WizT だったもんね。
そうですよね、うん、でもこの辺ぐらいからなんかコラボとかね、そういうなんか言葉も出始めたんじゃないかなと思うんですけどね。
まあでもそれはなんかロックバンドのその世界にいわゆるレゲエとかヒップホップとかああいうクラブカルチャーのものを取り入れたって感じ、影響を受けて。だからそのこいつ誰なん、あ友達なんだみたいな、それで知って例えば12インチ買いに行くとか、そういう広がり方がネットがない時代、いわゆるレーベル買い、そのレコードとかで誰だか分かんないしどういう曲か知らないんだけど、そのレーベルが出してるからそのレコード買うみたいな、そこになんか信頼度を置けるみたいなのが昔はあったんですよ、はい、今はなんか全部並列じゃん。例えば何十年もやってる超レジェンドの曲も昨日初めて配信しましたってやつも隣に置かれるし同じ値段じゃないですか。昔はもっとなんかそれぞれのブランディングみたいなのがあったんで、なんかそういうので友達を呼んで、自分が大好きな音楽家の友達を呼んでその友達と一緒にやることによってその友達が市民権を得るみたいな、それって誰も損しなくないみたいな感覚でやってました。まああとなんか自分だけじゃできないものだけど一緒にすればこんなものができるっていうカタルシスみたいなのもあるし、でも確かにあの時代ですよね、うん、いわゆるフィーチャリングっていうのができたのね、
うんうん、そうですね、うん、これモンストで立てると一応
なんだこれ何なんだろうな、まあ、ストライクドッキングだけどもうないかなやっぱマルチじゃない、マルチなんじゃないこれは。
そうですね、
そうだからあの俺はそのキャラ持ってないからみたいな、でちょっとあの同撃染めしてるんで劇種出してくださいみたいな、でホスト俺がやるんでみたいな
ね、僕が出しますからみたいなね、
メダルぶっぱするんでみたいな、
アイテム使いますからみたいな、
キャラとスキルだけ貸してくださいみたいな
何でもいけるじゃないですか、
何でもいけますよ、
面白
い
そういうゲームなんでモンストビッグコンテンツなんです
ごいな、でもじゃあもうそろそろこれもうちょっとモンスト歴とかちょっと聞きたいんですけど、どうですかあのケデさん、
ちょっと開いていいですか？
あ、もちろんです。
そんなとこ見ないからな、
はい、
ランクは1592。
1592。
ほらびっくりするでしょ、はいはい、普通のガチ勢じゃん。
いやそうっすね、普通のガチ勢もよく分かんないいやちょっとなんか聞き間違えたかなと思ってた1500みたいな。
そう1592。
1日どのくらいやってらっしゃるとかあるんですか？
まあものによるけど、でもあの攻略は最速勢なので、あ の, のんびりはやんないっす。新イベ来たりとか、はい、絶球とかはもうあの初回からガチるっていう。
あもうじゃあガンガン周回して、まあ、もう2回目ぐらいでうんちくになってるみたいな。
そうですね、うん
うんうん、すごい
嬉しい。じゃあ私のとこから、
じゃあ俺の印象一応聞いていい？
あああ
ごめん、もう流されるところ
で聞いてみたいです、聞いてみたいです
チャンスなんだから
失礼しました。あじゃあどうぞどうぞ
じゃあ僕のこと知ってます？
はい、もちろん知ってます。
お
ありがとうございます。
俺 すごいシンプルな構造をしていて、はいはい、ゲーム、はい、筋トレ、はい、音楽、はい、アニメ、はい、もう本当にこの4元素だけで構成されてるんですよ。基本引きこもりですし、はい、ライブめちゃくちゃやるんで、はい、引きこもりなんだけど、はい、人前にいっぱい出たりとか大勢といることはたくさんあるので、うん、そのこう正反対な部分を持ってないとなかなかこう人前で元気を出せないみたいな。
あ、
宴会もいつもしてますし、バンド仲間と、はい、なんでこうそれ以外の時間はもう極力屋内にいて、うん、個人活動をしてたい性格なんですけど、
はいはいはい、
でYouTube もだからアニメ、ゲーム、筋トレとか音楽とかに付随するものしか登録してないし、ほとんど見ないんですけど、
は
い、でも必ず見ますファミ通は。
ありがとうございます。嬉しい。
これもうなんなら自宅の自室のガチャ動画とかまで見れます。
すごくない？
僕のチャンネルのやつってこと？
はいはいはい本当になんか盛り上げるトーンじゃない、はい、一人でガチャやってる
あれがリアルなんです
よ見てます、はい、いやすごい。でも
ありがとうございます。
勉強になる。あの緊張感はだから、はい、ね、多分中学生高校生とか、はい、お金使えない子がね、あの緊張感でやってるわけだから、はい、いいですよね。あれもなんかそういう子たちの味方の人が一人いてもいいなと思う、はい、
うん、ありがとうございます。もっと、うん、もっと言ってくださいじゃあもう KJ さんに言われたから、中学生たちはもうみんな味方だから中学生高校生たちは、
ね、
KJ さん言ってるからっつってね。
そうですよ。
そう、なんか自分あのオープンチャット500人ぐらいいるとこの副管理人もやってるので、は
い、あ
のほとんどオープンチャット入る子って要はその集会の友達がいなかったりとか、うん、高難易度クエストがクリアできないっていう年齢的に若い子だったりとか、
はい、
初めて間もない子とか、うん、キャラが持ってないっていう子がいるので、うん、多分そういう子たちの気持ちとかになかなか何年もやってて、
うん、
なんかその寄り添えない時とかもきっとあると思うので、うん、なんか勉強になる。あの自分がガチャできないから、そりゃそのキャラいたらその手順で倒せるけど、うん、いない場合はどうすればいいんだっていうのを多分青空さんも考えて弾いてると思うけど。
いやすごいです、
うん、初めて言われましたいやでもね、本当にね、その手持ちの中でね考えて、はい、そんなにね強いキャラ持ってないけど、どうやってその中でもねこう、
そうね、
一番いい編成できるかみたいなね、それはそれで楽しいんだけど。
もともとゲーム自体ってさ、楽するためにやってんじゃなくてさ、うん、その創意工夫のプロセス自体が楽しいからゲームってやってるわけじゃん、うんうん、
はい、
その脳汁出たりとか、その時間がダラダラ過ごさずに自分の充実に変えれるためにゲームってやってるんだけど、うん、なぜか長くやってるとその限りなくチーティングに近いっていうか、どうやったら楽できるかみたいにだんだん逆に考え出してて、楽したいんだったらやんなきゃいいんじゃないのってなるんだけど、結局ね、
ある程度強くなってしまったら、
そうそうそうそう、
結構
ただの趣味なのになんつうの、逆に脅迫観念に駆られてこうゲームやってる瞬間って多分長くやるとあるんだけど、きちんとだ創意工夫がまず前提にあってやってる人はなんかすごい素敵だなと思う。
いやすごい素敵なお言葉、
うん、ありがとうございます本当に。
いやなんか噂によりますと KJ さんはストライカーの気持ちになって運営さんにちょっとこう、うん、アドバイスじゃないですけど、ちょっと話した
アドバイスじゃないけど、
まあ、
な
んかあるっていうの
を、あのパチョとリエちゃんがプライベートで若干つながってたりするので、
はい、
あの普通に一ユーザーとしてのクレームを直で中の人にあの送ってることはあります。
でもそれはもうそのまま実現されて、
どうなんですか、
どうなんだろうね。リエちゃんとかはなんか普段フレンドリーだけど、そういうなんかモンストに対してのクレームの DM とか送った時だけ共有いたしますみたいな、全然体重乗ってない
ビジネス
全く重心が前に乗ってないね、ずっとベタ足でこうずっとこのなんていうの、
社内検討みたいな感じの
ちょんちょんみたいな、すげえちっちゃいジャブだけ打ってなんかやってくるから、あやっぱそういうな、なんかそういうことに対して不感症になっちゃうんだろうなと思う中の人はそう、共有いたしますって誰とな、みたいな
権力のね、
そうそうそう、
もっと権力なんでしょ、
そうそう、分からんからそのビジネス用語誰と何をするみたいな、
ね、持ち帰りますみたいな、ね、
一旦持ち帰りますみたいな、
そうそうそう。じゃあザ・テレフォンズの石毛明さんはモンストをやっているアーティストとして真っ先に JJ さんの名前を挙げていたと。
そう、
でなんかその石毛さんが野外フェスに参加した時になんか緊張して JJ さんに声をかけられないで行ったところ、JJ さんがモンストやってるのを見てモンストをきっかけにこう話せるようになったみたいなっていう風に聞いてるんです。それはそういうきっかけだったんですね。
ちょっとそれがきっかけだったかは覚えてないけど、はい、石毛がもともと中の人とかを紹介してくれた、
はい、あ、そうなんですね、うん、
そうだったんで、あ、じゃあそこから繋がって、
そうそう、あ、そうなんですね、
うん、でもなんかむちゃくちゃ PS も低いしなんならもう何週間も、はい、あのプレイしてないんで、そこで触れ切りましたけど、
はい、石毛さんがそんなボロカスに言われるとこここしかないですよ、
即切りしたけど、
ね、すごい
なるほど、もうね今となってはもう、
そうです、あの過去のストライカーです
通り過ぎちゃって、
はいはいはい、もう X ストライカーです、
過去の悲しい、はい、あとは、あ、そらそら、講師動画のモンスト7周年記念 KJ 特別インタビュー、楽曲ゴールデンアングル、誕生秘話や普段のモンストライフワンパンチャレンジもという動画にも出演されていたところですね、
はい、そう、あのもともと今、うんうん、本当にこう一番力を入れてるというか情熱を注いでるザ・レイブンズっていう、はい、バンドがあるんですけど、はい、そのバンドはパチョのおかげで始めれたので、は
い、あ、そうなんですか、
はい、めちゃくちゃ感謝しています、
へえ、あ、そうなんですか、
はい、
そうな、あれだけちょっとネガティブな話だけど、はい、やっぱそのコロナ一番食らってるんで、
あ、そう
ロックバンドって、
ね、
はい、対人戦闘にのみ長けてる、音楽のジャンルだと思うし、うん、はい、その本当に唾が飛び散る距離で涙の色が分かるぐらいの距離でライブをするっていうのが自分たちのこうモチベーションだったので、うん、大きいとこってよりはもう本当に目の前でやりたい、で目の前で聴いてくれる人の熱量を感じたいし、自分も何かを返したいっていう、うん、そのライフスタイルでライブハウスでずっとやってるんですけど、うん、ライブハウス自体に行けなくなって、うん、でもっとシビアだったから、レコーディングスタジオってこうラジオブースと一緒で完全に締め切ってさ、うん、密じゃないですか、はいはいはい、だからもうレコーディングもできないってなって、うん、で全ロックバンドが一瞬完全にフリーズ状態になったんですけど、はいはい、でまあバンドマンができなくなるやつもいたし、ギリギリの生活してるやつはその数少ない現場がゼロになっちゃうから、その普通にバイトもするしみたいな、もう本当に大丈夫これみたいな感じだったんだけど、その時に例えばこう大御所のアーティスト、はい、ウーアさんとか木村拓哉さんが曲書いてくれよってこう手を差し伸べてくれたりとか、パチョもそうだね、こうリモートでこういうパーティーもやるし、また限定のクエ作るから曲をケンジさん書いてくださいって言ってくれて、本当にそういう人たちのおかげで今の俺の音楽人生は続いてると思うし、うん、そのレイブンズっていうのも俺が書くんだったら、例えばその全く名前とかも出てなくてまだ始めてもないんだけど、ロックバンド組んでそれでやったりとかをしてもいいって言ったら、別にケンジさんの名前を使うためにあのオファーしてるわけじゃないから、別にその出口は何でもいいですよって曲作ってくれんならって言ってくれて、それきっかけでレイブンズっていう名前を外に出して、そもそもそれきっかけでロゴとか作ってレコーディングとかもできたんで、理由がなきゃできなかったから、
あ、じゃあもうそこから
始まったんですね。そう、もう本当に感謝してる。
そうだったんですね。
そうなんですよ。ただあの厳選も一切してないですし、あのラキモも作ってないんで、もうマルチは一切してないですから
。パチオがって
ます。そうですそうです、 PS は高いんですけど、
はいはい、でもマルチは
ラキモン雑魚なんでマジでマジですごい嫌いなんですよ、ラキモン雑魚は。
あ、箱が3個ない
人で、はい、そうそうそうそう、なんなら100回使用をしても箱4がテンプレでやってるんで今はあのイベント
で、そうですね、キャンペーンありますよね。
そうすごい、
そうか、
そうなんです、もうマルチは疎遠ですけど。
じゃあでも僕も結構パチオとあのマルチプレイした時あったんですよ、うん、ベイビーちゃんとパチオと俺とかでやったんですけど、なんかある時からパチオがあんま入んなくなってきて、
うんうんうん、
で最近誰とやってんのって聞いたら KJ さんって言ってたから、うん、俺もうちょっと手出せねえよな。なんかジェラシーとかじゃねえなと思って
KJ さんとやって
る、 KJ さんとかトシさんとかでやってるって
言われて、そうそうそう、トシ君とパチョと俺とあと株式会社ピーターパンっていう、それもあのグランプリ勢なんだけど、のストライカーと4人であの固定集会でやってたんですよ、
はい、
でもその俺もそのターボーもトシ君も源泉もガチいるんで、
はい、
あいつはいつもすっぱだかで入ってくるわけ、キャラだけですっぱだかで入ってきて、ね、そう
そん
でもうしまいにはラキモン雑魚になってきたからもうちょっとこれはもうおつまるじゃないかみたいな、
マルチは、
はいはい、でそのグループはもう解散いたしました、ね、 二度とマルチすることはないと思います。
いやもうそれ言ったら私もだいぶ雑魚ですね。
ラキモン雑魚ですか。
ラキモン雑魚
初めて聞いた。ラキモン雑魚ですね。頑張ろうじゃん。
そう頑張ります。
いやすごい。いやなんかもうね、全てが全ての内容が濃すぎて、あの振れ幅がすごい。
すごかったですね。もうちょっともうちょっと詰めていただいた。
急にその音楽のねシリアスの話が入ったりとか、
もうその深い話に、
そう深い話が入ったりとかしてもすごいんですよ今日。でもはーって言いながら今日聞いてますけど。
いやでもまたこう、はい、モンストが繋いでくれるそのなんだろう絆じゃないですけど、ちょっと繋がりっていうのも感じられてすごく嬉しいなって思って。
うはい。もう全国ツアー回るじゃないですか。はい、レイヴンズなりドラゴンなりで、はい、もうその全国ツアー行くと必ず俺オフ会開催してるんで。
あ、モンストの、はい、そうなんですね。
ただオープンチャットとか普通のこう LINE グルとか会ったことないやつもたくさんいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんでこう名前を明かしてるとこに関してはいついつどこどこ行くんで近場のやつ来てって言って、で必ずこう全国いろんなとこでモンストつながりのやつとゲーミングバー行ったりとか、
はい、
展開したりとかして、もうすごいほとんど全部で会いますよ俺ストライカー。
もうイベントですよ ね完璧な。そうそうそう。
でも流れ流れて俺これ3つ目なのよ。
あ、そう、ね、
そう永住の地を得たなと思ったのは、
はいはいはい、
オープンチャットって多分今一番俺の中ではモンストが盛んにプレイされてる環境だと思う、
はい、
で人もいるし、うん、すごい本当オープンチャット頼りになってる、
うんうんうん、
始めたての人もうルールが多くてコンテンツが多くて何していいか分かんないから、俺らが始めた時はもっとシンプルだったからさ、うん、
そういうコミュニティでみんなでこう教えたりとかしながら、
そうで、経験がある人がビギナーを救い上げて、
うんうんうん、
例えば学生の子とかでもそのオープンチャットでガチになってどんどん上手くなってその副管理人に昇格っていうか引き抜かれた子もいるし、
うん、そうなんです
ね。いるいるいるいるいる。
私とか割と今いいんじゃないかって思えてき、まだまだもうビギナーなのであ
れ俺まだかなと思って
待って待って、いやオープンに入ってくれるんだったらむちゃくちゃ嬉しいけど、
すごい、
いや、ね、教えていただけたら そこからいつか昇格して副管理人、
ね、スカウトされるかもしれない。
スカウトされる可能性も
から、
でも大丈夫、副官になるのはいいですけど、
はい、
天満の豪邸手伝ってくださいって言われてスッといける、いける
重い
の、そうそう、ちょっと手のこと
どっちですか、直輩ですかみたいな
私覇者のトーンもちょっと今苦しいぐらいなんで、
あ、その世界線なんですか
まだ遠いです、
まだ遠いです、
なるほどなるほど、ちょっとあれです、
まだ開か
ない
もう一時面接で落とされた
感じでしたね。そうですよね。それはだってラキモも雑魚って言ってました
ね。はい、もう雑魚で
もうちょっとです、
これから伸びしろ、伸びしろありますから、
はい、そうです、これから、
ワンプッシュ、
KJ さんはね、
はい、はい、では KJ さんやドラゴンアッシュさんの魅力をもっともっと感じたいという方はぜひライブへ足を運んでみんなと一緒に盛り上がりましょうですよね KJ さん。
はい、ライブがやっぱロックバンド の、うん、あの一番続けてる理由なので、はいはい、他の音楽、他のジャンルとかいろんな人こう優れた音楽がある中でロックバンドのライブっていうのは他の音楽ジャンルとはもう比べ物にならないぐらいの、熱量なので、
やっぱりこう生で感じられる会場でのこのなんだろうビート音じゃないですけど、うん、体にこう感じてくるものがあるじゃないですか、伝わってきて、
うん、
その生の空気感っていうのは実際に足を運んでみないと味わえないと言いますか、もちろん普通に耳を通してラジオとかで聴いてても素敵な曲ばかりだと思うんですけど、実際に生で聴くとより感動がひとしお。
そうだね、あとなんかもう今テクノロジーが進化して誰でもすっげえ歌うまく歌えてるように録音もできるし、演奏も一切できなくても音楽的知識が何もなくてもコンピューターで作れたりしちゃうから、よりその目の前でエンターテインするっていうことの価値が問われるって感じ、うん、あれこいつ音源超うまいのにクソ下手じゃんみたいな人もいるし、うん、やっぱ生やばいなこいつって人もいるし、うん、だ特にバンドマンってこうライブが良くないとそのバンド仲間からも評価も得れないし、
うん、
しばらくやってりゃそのお客さんもね分かるから、まあ、ついてきてくんないから、それぐらいライブにこうなんていうのかな、全捨て振ってるっていうか、うん、バンドはね基本的にそういう人が多いんで、ぜひ、はい、現場に来てほしいって感じです、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チョコちゃん、ぜひ我々もね、うん、
ね、行きたいですよね。
遊びに行かせていただきたいと思いますので、はい、ちなみにね、私ターザンババゾノの魅力をもっと感じたいという方がいましたらね、ターザンババゾノのねチャンネルぜひアクセスしてみてください。
もう呼んでください、それも。
これまた繋が
りますね。ファミ通のやつ。
すごい。
いやこれ、いやマジ小川さん言ってたんで。
あ、先生とむしろ小川さんに会いたいそう
で。ぜひぜひ。
でこれね、フィーチャリングできるわけですよ。
安い安い、使い方が安い。
できる。
ゲストだからそれは。フィーチャリングじゃないからゲストだから。
ターザンババゾノ。ターザンババゾノ。運極のお友ラジオ。
ランクアップ。
続いてはこの企画。ゲストの KJ さんに聞いた俺のモンスト〇〇ランキング。はい、ということで、
どうなんか嬉しい、ファミ通に出てる感じがする。
すごい。説明お願いします。
はい、これはですね、はい、番組が用意したモンストにまつわるテーマについて KJ さんにランキング形式で発表してもらう内容となっております、うん、KJ さんご参加いただけますでしょうか。
はい、喜んで。
本当ですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ KJ さん、なんかどれかいいのあります？
この一番上、
一番上いきますか。
まずジャブで、
はい、じゃあまずは好きなモンストキャラランキング、
はい、
トップ3ですね、こちらね、聞いていきたいと思いますけども、
第3位からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今ってことじゃないんだけど、すごく印象に残ってるシュリンガーラ。
はい、あ、シュリンガーラ、
はい、
はいはいはい、
当時ですね、ちょっとシュリンガーラ難しすぎて、
まあ難しかったですね、はい、うん、
でシュリンガーラがもうがっつりガチ勢が回ってるっていう時に俺多分真剣に多分やりだしたぐらいだと思うんですけど、ちょっと今開けないから何だか分かんないんだけど、でシュリンガーラを運極にするために先にカルナを運極にして、当時 あの過激三種、今じゃなくて動撃激手戦型が一番強かったんですけど、その当時の過激三種にカルナをして、でシュリンガーラをやっと運極にした覚えがある。だから苦労した豪絶って感じ。
はいはいはい、はい、うん、
今と全然違うじゃないですか、
う
ん、今って、
うん、そうっすね、
例えば俺運極1700体以上いるけど、はい、基本的にもう豪絶なんてガチのガチャキャラ4体でスピード重視で2日ぐらいで終わらすみたいな感じだけど、もうね、昔はねそもそもキャラがないから、
そうですね、
なんかすっげえ無事なっていう覚えがあります。
あ、じゃあその苦労した思い出と、うん、その達成したなっていう思い出の、そう
だから初号で運極がカルナなんだけど、うん、シュリンガーラに遊撃をつけるっていうのが、俺なんか当時ステータスだったと思ってて、全部シュリンでいけるみたいな、
友情強いですからね、
もうそうそうそうそうそう、だから印象深いです、うん、はい、
では第2位もお願いします。
第2位ゴエモン。
あ、ゴエモン、はい、意外ですね。
はい、ねガチャキャラ初運極です。
あ、あ、そうなんですね。
そう、
初運極が
ガチャキャラ、
ね、あ、ガチャキャラ、
うんうん、はい、まあまあ古いキャラなので、はい、ずっとこう重心さえ引いてたら、はい、なんていうの、寄って寄って寄って、うん、ラック上がってって、うん、で最終的にはモンコレ行く前にもう狙って、はい、運極にしたって感じ。
あ、じゃあもうちょっとでなりそうだったからガーってもう、
はい、攻めた
ってことですね、うんうん、すごい。でも今でもね強いですからね。
そう、
ゴエ
モン、ね、はい、うん、いいと思う、うん、すごく、まあそれこそさ、はい、前あげてたじゃん、落合の打席みたいなもんで、はい、これ一弾きいくらなみたいな果たしてこうね、費用対効果が自分にとってプラスか否かはもう自分の中のお話だから、
そんなリアルなところ、
そうそうそう
自分がどう思うかだから、
そう、
はい、確かに。
だんだんガチャキャラって運極になると、はい、その子をかけてきた労力を考えて、はい、多少ギミックあってなくても連れてくようになっちゃうんですよ、
まあ、その頑張ってなったから
そうそうそうそう、
使ってあげなきゃみたいな、
そうそうそうそうそう
になるってことですよね。
それはそれでなんかどうなんだろうみたいな。
あ、でもその分思い出深いキャラには
もちろんもちろん、うん、使用量も上がるし、
はい、
使用量、はい、はい、じゃあこの流れだと第1位は
第1位何
ですかね、
オシリスです。
あ、オシリス、
はい、自分はリセマラっていう言葉もまだなかったような時に始めてるので、はいはいはい、受け身っていうかもうマグロで最初の星6をオシリス来て
出たやつだけでもう勝負するってことですね、
はい、やって、うんうんうん、あれなんかさ、 俺だけ遅くないみたいな。
あ、オシリスのね、スピード感
クソ遅いんだよ。でなんか息子はゾロだったのよ、
はいはい、
重力の方のゾロ、
速いです速いです。
でお前速度俺の倍ぐらいないみたいな、なんか覚えがあるんですよね。
あ、じゃあその最初に引いた5、6のキャラということで、
そう、
思い出深いと。
そう、
はい、どうですか今活躍してますオシリス。
一切一切です。
じゃあボックスの守護神として、はい、あの
でもあのかなりあの強固な倉庫版はしてくれてる
んで。あ、そうなんですね、
はい、
もう揺るぎない、
はいはい、もう入り口で
うっかり売却しない、
一睡もせずに倉庫版してます。
ガチガチの、
いつ買ってほしい、
すごい年季が入って
る、ゲートキーパーしてるんで、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いてのテーマは難しかったクエストトップ3ということで、はい、
ここまでやり込んでくださってたら難しいもなさそう、
ね、いやそんなの言っても KJ さんが難しいとかもなさそう、
ね、そんな感じしますよね。一応3つぐらい上げることって可能、
そうですね、
そうね、まあ自分が苦手なクエストでいいかな。
あ、そうかもしれないですね、
う
ん、確かに確かに。
では第3位からお願いいたします。
第3位、そうね、天魔5
天魔 5,
天魔5、多分他の天魔の階層でナンバーワンぐらい。俺ずっと一緒のパートナーと2人で、はい、あの源泉も全部合わせて必ず2人で初回からあの全てクリアしてるんですけど、
はい、
2人ともあんまり得意じゃないなと思う。
ちなみにどういう編成でやってるんですか。
一番最初は磁気ハイ2とハデス
2
でやってた、
はい、
でも今はブーゲン
2、ルナ入れる派ですか。
入れない入れない
入れない、
磁気ハイ2ブーゲンに、うん、でステージとかは行って抜けしてみたいな、うん、でまあブーゲンは途中まではひよこにならないムーブ で、
うん、
で最後のゲームで SS を最低1本残しとくみたいな、
うん、
その決め事があるってこと、
うん、
苦手です。
いやでもね、そなんか日によるんすよね、あそこなんか、
う
ん、
まあそうそうそう、あのダメ男でね、壁完全に見えてるわけじゃないからね、難しいですよね。
なんでなんか今日いけるなっていう人、
うんうん、
今日
無理っていう、ね、
そうなんですよね、
うん、あるある、
なんか見えないなみたいな、うん、結構貫通のね、あのちゃんともうなんて先みたいな、その反射の、ね、読まないといけないところだから結構難しいんですよね、
うんうん、減速するしね貫通だから、
ね、いやそうですよね。
ルナ入れたことあるんですけどあんまり合わなかった。
でも僕もそっち派なんですよ、
はい、
あ合わなかったんだ。
そうなんですよ、
一手潰れちゃうじゃんってこと
だ。いやそうなんですよ、だからなんか常にチャンスがある方が強いと思っちゃって、そうルナは反射だから本来入れないんだけど、
うんうん、
でもその SS ねストライクショットで強化できるから、まあ、ルナ一手打てなくても、まあ、その分周りが強いよねっていう、まあ、編成もあるんですよね、
うんうんうん、
それでも難しいですもんね。
そう
編成にもよりますよ
ね。結構合わないあるかなって思いながら、
それもあの入れてないです、
うんうんうん、
天魔どこからでもいけるじゃないですか。でも最初からやりたいなっていうところで、まだ覇者の塔すらできてない私は、
はい、
天魔すらたどり着けてないんですけど、
はい、
その第3位で天魔5出てきたから、はい、1位は何だったんだろうってもうめちゃくちゃ気になってますね。いやまあ確かにね、
ちょっとイミリーも頑張ってね、
頑張って
天魔もやりましょう。なんかね、天魔の中でも、はい、その難しいクエストなんだけど、
はい、
あのまだ壊しきれてないキャラがね、もうすぐ壊れるからああいうのは、
はい、
でも唯一5だけ難しいままって感じ。
そうですね、あのなんかあんまり
基準が変わってない、
うん、キャラが増えてないんで、うんうん、そうそうそう
そ
う、
きっと5を壊すんじゃないかな。だから
そのうちに、
うん
うんうんうん、
その新しいキャラ5のキャラだったらみんな引くんじゃないかなと思う、
うんうん、確かに苦労してる人多そうだね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、さあじゃあ第2位、
じゃあ近畿の、
はい、
闇で行くとこ、
闇で行くとこは
ピムスとかで行くとこ、
あああの
29、あ
はいはい、あのラウドラのとこですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
29も苦手、う
ん、あそうなんすね、
うん、あいつが出るまではだから嫌いだった。アルファ、
あなんだっけな、
オフェリア
アルファですね、うんうん、はいはい、
オフェリアが出るまでは結構苦手だったけど、
はい、
もう自分で苦手って分かってるから、
はい、
裏近畿の方は絶対やらない。
あえ、まあそうなんですか、逆に表でやるってことなんですね、
うんうん、すごい苦手、今でもだからなんか苦手、
へ、
うん、多分貫通の方が苦手なんだと思う。反射で挟まったりとか、
はいはいはいはい、
乱反射とかルート見るよりは 貫通できちんと弱切るとか、あの壁との高さ合わすとかの方が苦手なんじゃないかなと思います。どっちかっていうと、
そうですね、ちゃんと弱点出して、うん、その上で壁のどこに当たるかみたいなのも考えながら倒すという難しいところなんですけどね。そこも結構ねスピード感とかねちゃんと計算するのが難しいところなんで、
ね、爽快感はねあるけど、
そうですね、う
ん、だその天馬5よりは満塁ホームラン打てるから、天馬5って手順ゲーなんで、はい、もうこれこのターンの時点でぶっちゃけ積んでるよねみたいになるんですけど、
う
んうんうん、29はね、あの弱出してガッチリ入れれば抜けれたりする、
ジャーンってね膨らんでね、そういうとこありますね、うん、
そして気になる第1位は何でしょうか。
今のコンテンツじゃないけど、
はい、
俺これクソむずいなって当時思ったのは、
はい、
玉シリーズの水、
ア
ラミ玉かな
僕もそれ生放送でジョーク見たやつなんです
そう、あれは今みたいなこのキャラが増えてない時だから単純にそのスペック的に殴りが足りないとか速度が足りないから最後は運、上の弱引かなかったらもうさようなら。
なるほど。じゃあもうクリアする仕方のなんだろう、どうやってクリアすればいいかっていうのは、
基本串の号令でそこ挟まってるやつが今日あの号令で最後終わるんだけど、
多分トルマリンとかですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うんうんうん、でもマジで難かった当時。
もうなんかね結構ちゃんとハマってもなんかダメージない時とかあって、
はい、
そう、それが結構ハァってなるやつで、しかもその前のターンとかで準備しておかないといけないですよね。
ちゃんと弱点強化、配置
とか、そう、配置とか知っとかないと倒せないってやつ で、
そう
で途中までも結構大変なんだけど、でも最後に負けたりするのよ
そうなんだよねそうそう、一回弾で強化して、はい、次のターンでしか殴れないんだよね。そうだそうだ、思い出した、うん、そうそうそうだ。
なんで
当時はミラクルミンはあった、ミラクルミンじゃないか
な、いないないない
ないの、
あーそうそう、じゃあビスケットもないよ。
あ、そうなんですね、うん、じゃあもう最後の最後でクリアならずっていうのなったらまた最初から
またね、あそこね串灘使うとするとね、アジンキラーがいるんですよ。
そうなの
もうやらしいんですよ、
バツバツバツバツって出るからもうびっくりするぐらいバツバツバツって出るからね。
そう、
その時のなんだろう、絶望感、
う
ん、
そう、
まあ、だから SS 役、弾発動させる役みたいな、
難しいですね、
難しい。
いやでもそれは多分みんな共感してると思う、
いや当時難かったっ
すね。いや本当に本当に、今は結構ねいけるやつ増えたんですけど、うんうん、当時はマジで。
じゃあ今の私にとっての近畿の極ぐらいな感じですかね。
そうだ、今の本当今のエンドコンテンツぐらい殴り入らないなっていう感じが、昔のあのシリーズは結構ザラだった。あ、こんな殴れないのみたいな。
そうなんですね、
削りがね、できないみたいな。
あ、じゃあもうこれはもうみんな納得の1位を、
納得かもしれない。
その当時のねキャラで回ればね、むずいと思う。
そう
っ
すね、
今となってはまあいろんなまた
テーブル
が出てきたので、ありがとうございます。はい、というわけでここまでモンストにまつわるランキングを KJ さんに伺ってきましたが、はい、皆さんすごい楽しかったですね。もっと聞きたかったですけど
聞きたかった
いや完全にトークがやっぱりあのモンストの YouTube 動画上げてる人のトークだった
KJ さんから これ今
KJ さん話してるの KJ さんですよね。
なんならライブの話よりちょっと熱量濃いめでね、ちょっと
ファッション
どんどんマイクにも寄ってってこう
もうなんか
KJ さんのお声でこの話が聞けるっていうのがまた
ワントピックの厚さがすごい
ですね。そうそうそう
ですね。
だからほら俺もさ音楽もモンストも長く続けてるけどモンストのこと話す機会あんまないからブースの中でもう外ちょっと
ここぞとばかり
に
今しかねえみたいな感じ
で、タガが外れてるっていう
すごい、
こんなにモンスト好きなんだよっていう、ね、
テンション上げてすいません、ガチガチのガチ勢なんで、
はいはい、
その7周年の動画の時に出てらっしゃったっていうのも、
うん、
ちょっとたまたま私それ知らなかったので、
うん、
あ、モンスト KJ さんやってらっしゃったんだっていう嬉しさあったんですけど、うん、まさかここまでガチガチに。
結構ねミュージシャンってゲーマー多いです、
は
い、とても、まあ、アニメ大好きな人もいっぱいいるけど、
う
ん、特にゲーマーは多い、はい、
うん、
やっぱこう本当なんていうのかな、言い方変えたらもうマジバカなんで愚直に一個に超フォーカスすることにすごい長けてて、
集中力、
そうそうそう、まあかっこいい言い方したらそうだけど、うん、その集中力があるとかだけど、うんうん、 まあ、基本的になんかもう病的なのよ。病的に一個のことにのめり込むことがすごい得意な人が楽器って猛烈に練習すると思うんだよね。うん、ましてゲームより技術介入度が高いじゃん。うん、両手両足を動かしたりとかさ、うん、同時に歌ったりとか、ものすごいむずいことをもうバカだからずっと練習できるのよ。普通いろんなこと考えたら、いやいやこんなことしててもプロになれる確証もないしとか、うん、他にやんなきゃいけないことあるしってなるんだけど、ゲーマーとミュージシャンってバカだからずっとやれんのよ。でいかにこうこれどうしたらできるようになるかとか、サクセスできるかとか、そのクリアできるかっていうのをその考えてやるから、人種としてはとても似てて、そうだ、バンドマンってすっごい多いんですよ、あのゲームやるやつが。
じゃあ例えばもうライブとかそのお仕事の場ですごくいいパフォーマンスをいつも以上にこう達成感があった時とかは、その日の夜とか今日はこのクエストいける気がするとかあるんですか？
俺もあの汗だくで楽屋戻ってきて上半身裸のままあのストックしたりしますから。
おー、そうなんですね。
はい、時間的に
それすごい。
はい、してます。
すごい。いやでもね、ほらライブとね降臨時間被ったりする時も多分あるから。
そうそう、いやいや基本的に人が遊ぶ時が割とこうライブする時なので。
そうですよね、
はい、もう初回 の、 あの週末19時からみたいなのはもう本当に死んでほしいんですよ。
俺タイムシフトの1時間しか開いてない、は
い、あれはもうマジで死んでほしい。最も俺が汗をかいている時間だし、
ゴールデンタイムね。
そう、あれはもう本当に嫌です。
ちょっと時間帯的にも
嫌で嫌でしょうがないです。
ターザンの音の運極の音ラジオ、運極の音ラジオ、ターザンの音、運極の音ラジオ、ターザンの音、運極の音ラジオ。今回はねゲストにドラゴンアッシュのケイジェこと古谷健二さんが来てくれました。もうね残念ながらお別れの時間なんですけども、
早すぎませんか？
またちょっとお願いします、来月ぐらいに。
早いっすね。
ちょっとモンストのイベントにぜひ来て。
確かにね、プライベートでもねケイジェさん来てくれてるらしいんでね。
いやすごいです、
プロのね大会とかですよね。
あー行ってる行ってる。
そうですよね、
うん、グランプリ行ってる。
え、本当ですか？
うんうん、俺あの応援すぎてあのバルーンへし折れて隣の知らんやつからもらったもんね。
その方は
バチバチ殴りすぎて折れたからちょっとないけど。
その方は KJ さんって気づいて
る？気づいてるけど別に、でもあのみんなで応援してるから特に何が得ないです。
すごい、
すごいね。
俺もあのキャッツのメンバーに若い子に頭下げて写真撮ってもらったりとかしてました。
いやそれすごいですね。
超キャピってました。
めちゃくちゃ嬉しいですね。
うん、
いや今後ともぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。また呼んでください。
はい、
それでは KJ さん、お知らせがありましたらお願いいたします。
はい、まあまあ、 あのちょいちょいライブ、ドラゴン、レイブンズ、どっちも、はい、あの必ずいろんな街に行っています。なんか、はい、ライブに来てくれってよりはこっちが多分あなたの住んでいる街の路地裏のライブハウスに一年中行ってるので、はい、お近くに来た際にはぜひ足を運んでみてくださいって感じかな。あのホームページに逐一上げてますし、
はい、
インスタグラムもあのモンストのことも上げてますから
、はい、もうありがとうございます、はい、皆さんぜひチェックしてください。
そうですね、ありがとうございます。ということで、またよろしければぜひねラジオに遊びに来てください。
ぜひぜひ、マジでマジで、ね、リエちゃんに言えばいいのこれ。
本当に来てくださるん
ですね。そうですね、 OK 出してる、
はい、本当に来てくださる。
今はちゃんと体重乗ってる返事して
た。ちゃんとね軸足がっちりね。
すごい、はい、
重心あったね。
はい、ぜひねモンストの公式イベントとかもね、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ゲストはドラゴンアッシュさんのフロントマン古谷健二さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ターザンババゾンの運極のお友達ラジオ、
続いてはこの企画、イカれる人々よ聖なる天使の神託を聞け、イリーの浄化の泉ということで、ね、はい、じゃ早速やっていきたいと思いますけども、お友ネームゆるひもさん。
あ、ゆるひもさん、
はい、皆様こんばんは。これは自分が最近起こったことでもあるし、皆様もさすがに起こるんじゃないかと思って投稿しました。それは自動販売機で温かいと冷たいがあるじゃないですか、
はい、
そこで温かいココアを買ったら 冷たいお茶が出てきたことがあるんですけど、これはさすがに怒りませんか。いやこれはもう暖かくもないしココアでもないしみたいな。
ココアでもないし暖かいでもないし冷たいお茶が出てきたと。
これどうします。これ
あれですよね、自販機の、うん、あの補充をするときに、うん、おそらく多分、ま、何かの間違いがあってそこに入ってたってことですね。
その段階のミスなんだ。
ゆるひまさん、あの、うん、たまにあの私のツイッターにコメントくださる方かなと思うんですけど、名前的にお誕生日の時はコメントありがとうございます。でもですね、こんなことが最近あったんですね。
う
ん、
あそうらしいですけど、
これは逆に当たりですね。
当たり、あなるほどね、それ逆にラッキーと。いや
だって、うん、めちゃくちゃネタじゃないですか。
もうここに遅れたことがむしろみたいな。
そうそう、
このコーナーに投稿できたことがむしろラッキーですよと。
いやもう職場でもどこでも言えますよこれ。温かいココア買ったら冷たいお茶が出てきたってあります。
いやいや俺もないけど。
絶対ないですよ ね、
ね、
これはもう当たりです、
ね、なんかね、どの段階のミスか分かんないし誰のミスか分かんないけど、
なんでそんなことになったかは分かんないですけど。はい、
そうですか。じゃあこれはもう、じゃあイリーも、まあ、これラッキーと
捉えると。もうラッキーですも
う
これは。
さすがですね。
じゃあ最後にゆるひもさんへのね、このメッセージをちょっとイリー様からお願いしてもいいですか。
はい、ゆるひもさん、あのお誕生日の時はコメントいただきまして誠にありがとうございました。お返事ちょっと遅くなっちゃったんですけども、ゆるひもさんというお名前だったので、あのゆるいひもをモチーフにしたメッセージカードにさせていただいたんですけども、ダサくてすみませんでした。
手書きの、いやなんか写真あげてた確かに。
あ、そうなんです。もしお怒りのメッセージ届くなら、あの結構コメントに対してのお返事を割と綺麗なテンプレートにしてたんですけど、ゆるひもさんに関してはお名前にちなんでゆるい紐って思ったから、あのちょっと本当に緩めの紐をくっつけただけのメッセージカードにしたから、はい、お怒りメッセージってそういうの来るかなって。
あ、逆にね。ちょっとドジッとしたってことね。ゆるひもさんってなったって
こと。あのお友ネームゆるひもさんって来たら、ちょっとお怒りメールそれかな、クレームかなみたいな。なんで自分だけこんなダサいメッセージカードなんだっていう。
いや、よかった、でもこんなにいじってもらえてね。あの成仏してますよ。
いやまあでも、はい、世の中の大抵のちょっとしたアンラッキーは逆にラッキーなので、はいはい、あのすごいこれは、はい、美味しいお茶が飲めてよかったんじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい、以上でございます。はい、
ありがとうございます。ということでね、まだまだ皆さんの怒りエピソードお待ちしております。イリーにね、怒りを沈めてもらいたいミルスザーはどしどしエピソードを送ってください。以上、イリーの浄化の泉でした。
ババゾノの運極のお供ラジオ。
母さんババゾノの運極のお供ラジオ。
母さんババゾノの運極のお供ラジオ。
お届けしてきました母さんババゾノの運極のお供ラジオ。お別れの時間が近づいてまいりました。今日もめちゃくちゃ楽しかったですけども、はい、いかがでしたでしょうか。
いやなんかもうケイジさんもね、なんか初めましての感じしなかったんで楽しかったですね。
やっぱりこうモンストが繋いでくれる絆というか、
ね、
この仲間愛というのがね、はい、いやもうぜひまた来ていただきたいです。
そうですね、もっともっとねおしゃべりしたいですね。
はい、さて番組では皆さんからのメッセージを募集します。面白かったよとか、こんなことやってほしいとか、こんなゲスト呼んでとか、何でも OK です。 YouTube のコメント欄やメッセージフォーム、 Twitter などでお待ちしています。はい、番組ハッシュタグはうんともです。うんは漢字で、ともはひらがなでお願いいたします。そして次戦他戦に関わらず、番組に出演したい、してほしいモンスト YouTuber の方の情報もお待ちしております。
引き続きね、イリーの浄化の泉では皆さんの怒りエピソードをお待ちしております。こちらもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、次回のアシスタントはぼたもちさんでお送りします。
イエイ。
はい、それではこのスイートボイスを聞けば誰でも華麗にホップステップベリーロール、ターザンババゾノと
ノーレライイリーこと入江舞子でした。せーの、
バイバーイ。